Suzuki。
はい、前回までは中国の性の歴史についてお話をお聞きしました。ついに我が国日本の性の歴史でございます。
はい、日本はですね、なんかタブーが少ないんですよね。
へえ。
タブーが少なくて、戦死社会の時に結構広範なあらゆる文明において、月経がタブー視されていたみたいな話をしてましたけれども、日本最古のその古事記とかには、さほどその月経が禁忌ではないのではないかと思われるような記述が結構ある、いわゆる原始社会、日本の戦死社会っていうのは、そういうのを実はタブー視してないんじゃないかっていう、まあ、見えるという話もありますね。
はいはい、
これはなんていうか、そのヤマトタケルノミコトと宮津姫っていうのが出てくると、でこの2人がその月のものが来ちゃったねみたいな歌をヤマトタケルノミコトが歌ってると。
お、月のものっていうのがすなわち
月経のことです
ってことですね。
はい、まあ、こういうことだから、その平気で言い合ってるっていうところからさほどのタブーではなかったのではないかって言われてるんですけれども、まあ、これもその武家社会が始まるぐらいからはタブー視されていく、ただその古代日本にはタブーと言えるほど厳しいものっていうのはあまりなかったんじゃないかっていうふうに言われてます。
モラルレベルだよね。モラルレベルではなんかあったかもしれない。なんかモラル的にやっちゃいけないことを、まあ、それを隠すから、まあ汚れになるから、もう汚れになったらそれで終わりじゃなくて、まあそれは汚れになったら、まあお祓いして神様に清めてすっきりすればいいっていう感
覚。なんか緩いですね。
はい、日本の良さはね、緩さなんだと思うんですよね。教育の歴史の時も緩かったですよね。
緩かった。
これも、マジでただの仮説なんですけど、
はい、
その女性史研究家の山崎智子さんという方がですね、
はい、
その月経に起因する精神変調、
その
精神がちょっと不安定になったりしますよね、
はい、
これ邪馬台国の卑弥呼の存在理由はここにあるのではないかみたいなことを言ってる人が、もうこれでもマジでただの仮説だと思います。
存在理由、
なぜその卑弥呼が要はその邪馬台国のトップになるのかっていうことですよね。月経時の女性が精神的に、その感情的に一種の不安定状態に陥るということが広く知られているけれども、この不安定性っていうのが、その原始古代の素朴な人々にとっては、そのやっぱり超自然的なものに移った、
はい、
つまりこれは神が降りてるんではないかというふうに見えたってことです。
はあ、
なるほど。トランス状態になってる、
そこからシャーマニズム的な神がかりというところにつながっていくのではないか。
はあ、なるほど、
面白いねっていう。
なるほどね。まあまあ、
ですね、戦死社会についての本の記述ってこういう感じが多いんですよ。
なるほど、
だったのではないかって、めっちゃ仮説なんですよ、だからめっちゃ仮説だけど面白いなと思いながら読めばいいです。
なるほどですね、
はい、絶対にそうだなとか思わなければ、面白がればいいかなと思います、
なるほど。
で、平安時代ですね、ちょっといきなり時代変わりますけど、平安時代の貴族のセックス観みたいなのがかなり特殊で、日本は、
セックス、まぐわうという言葉あるじゃないですか、
はいはい、
それこう漢字でちゃんと書くと目が交わるってことを書くんですよね。はい、ということは何かというと、会うとか見るとかの行為の中に実はもうセックスが含まれてるんじゃないかっていう話です。
激しいな、
はい、そうです、そうです。視線が合うことはもうそれイコール性交渉と一緒だっていう感覚が実は平安時代の貴族にはあったのではないかというふうに言われてて、まあ、家族は別として身分の高い娘っていうのは、まあ、家の中にいて普通男と会うことがないんですよね。男女が今みたいにこう普通に顔を合わせることはもう少なくともこう貴族社会ではなかったわけですよ、でそれが男女が顔を合わせてしまったら、もうそれイコール成功は合意してるよねっていう感覚が当時にはあったっていうことなんですよね。例えばなんか源氏物語で光源氏っているじゃないですか、で女性の寝床に勝手に忍び込んだりとかしてるんですよ、で女性は光源氏ともう会ってしまったらもうほぼ断れない。
そっか、
そうそうそう、
もう会った瞬間にまぐわってるんですね。
そうなんですよね、
目が会った瞬間からセックスしてんのと一緒だから、はい、まあ、その後セックスしても一緒だっつう話、
そうそうそう、まあ、でこれがまあ、女性側がその日本の平安時代の女性は性に対して、まあ、開放的だったとするっていう、まあ、言説もある一方でですね、いやこれはこの今の常識で普通に考えて、こう女性の意思っていうのは無視されてるのは厳然たる事実だねっていう、そういうこう解釈もなされてると。
なるほど、
そう、まあでも女性の名前が出てこない時代ですから、ね、まあ、基本的に意思尊重されてないでしょう、 清少納言もだってね、うん、名前じゃないですか、
うん
はい、紫式部そ
う
そ
う、うん、でちょっと読んでて面白いのはさっきこう貴族社会ではその男女の顔でもう普通にこう生活してたら会えないんですよね、
うん、
顔合わせできないんですよ、
うん、
で貴族の男はどうやってこう恋に落ちるかっていうと、うん、もう噂なんですよ、うん、
へえ。
これは古文の時間でも勉強した ね、
うんうんうん、
高校の古文でできますよここはね。
顔の見えない女性の噂を聞いて、うん、で和歌をちょっと交わしてみて、うん、で妄想を膨らまして恋を落ちるっていうのが当時の貴族の恋愛スタイル、うん
はい、すげえな。
そう
あんまり視覚的に興奮するのではなくて、
うん、
なんていうんですか、
そう
教養に興奮したりしますからね、この時代の人。
そうか、
ね、この女性からのこう和歌が返ってくるのを見て、ああさぞ高貴な姫君だろうみたいな。
そう。雅な性欲の上げ方ですよね、ここは。雅
な性欲。すげえワード出たな。雅な性欲。
体を見て胸がでかいとかそういうので興奮するんじゃなくて。和歌が綺麗だとか言って興奮するわけですから、うん、
字が綺麗、
字が綺麗
だとか、
そうそうそう、
なんて素敵な感性を持っているんだとかいう興奮の仕方をするっていう時代なんですね、うん、
もろ、
うん、また全然違いますよね、
全然違うな、
は
あ
まあ、一方であのこの目が合うとセックスするっていう話は、はい、例えば結構最近になるまで盆踊りとか、日本で盆踊りってありますよね、夏祭りでみんなでダンスをするんですけれども、うん、あのダンスもその場所によっては、うん、その踊っている時に目が合った人とその後セックスするみたいな、
へ
え、うん、で場所によってはほら帽子とか被るじゃないですか女の人が、
はいはい、
あれするとその目線見えなくなるんですよね、すると女性の側からこうね、ちょっといい男性がいた時にその男性だけに目がバシッと合うようになるわけですよ、
お
みたいなことがあったりとかして、まあ結構最近まで、ね、そういう感じだったのかもしれないですよね、
うん、また平安時代のこれもちょっとマジで仮説で勝手に言いますね、
はい、
本で見たわけじゃないので、
はい、
やっぱりその平安時代みたいな日本ってすごくその呪術的世界に生きてるんですね、
はい、
でその目ってすごくやっぱり呪力を持ってるんですよね、
うんうんうんうん、
目とかとその当時の日本っていうのは言霊であるとか、うんうんうん、ものすごくやっぱり呪力を持っている。
なるほど。
だからその和歌とかもそうですけど、
うんうん、
和歌とか目が合うとかいうことはその我々の想定と全く別の意味を常に持ってるわけですね。
なるほど。
その中でその目が合うイコールそのセックスっていうのはちょっと僕たちの想像の外で新しい意味を持ってるという意味でのその目が合うというのがあるわけですね。
なるほど、
うん、
面白い。
これもともと古代中国がやっぱりその目にすごく力があると思ってるんですよ。戦争する時とかにその最前列に巫女さんを並べて、その人たちがまず目で殺すっていうのをやりながら進軍するんですね。
え、はいはいはい、本当に戦争でやってたんですか。
やってます、はい、
へえ。
これね、どっかで言ったかと思います
けど、そうだよね、
望むという字、あの望っていう字あるじゃないですか、希望の望、
う
ん、あれはそのもともと 目の呪力で殺すって意味なんで、高台に登ってその君主がだから王っていうのがありますよね、う
ん、はい、
高台に登って王が敵国の方を目で呪い殺すって意味なんですね。
本当なくすっていう感じが入ってますね。
だから望むっていうのはそういう、こう見るって意味があるじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
希望するっていうのはそっちの方向にこう目を向けるって意味なんですけど、その目を向ける時点で実はそれに力があるんだっていう考え方がやっぱり古代中国からあるんです。
なるほど、呪いの攻撃みたいな、
攻撃的、そう、攻撃も防御もできるんですよね。
なるほど、すごい。
その観念は実は南米とかヨーロッパにもある。
へー、
そうですか。
邪眼とか邪視とか呼ばれる目で呪うっていうのは結構
目ってすごいよね。
目すごい。
目すごいね。
まあ神聖な意味もありますね。だから目。
はいはいはい。
じゃだ
け。面白い。
はい。余談ですけど、まあそんな感じで、
はい、
平安時代そんな恋の落ち方をしたわけですね。
うん、
だから今原始時代から日本の話をしてるわけですけど、今平安時代そんな感じですと、
うんうん、
他にも古代についてはちょっと何個かセックスの概念とか売春の概念があるんで、ちょっとまた追加でちょっとパラパラ喋りますね。
はいはい。
売春に関して。なんですけれども、うん、あのまあ、男女の出会い方の変化っていうのが結構この時代で特筆すべきものがあってですね、
うん、
まあ、これによってあの今でいうとその、ね、結婚式の仲人とか、
うん、
あとはその売春がこう商売として成立したっていう研究があるみたいで、
うん、
どういうことかというと、まあ、農村あるじゃないですか、農村、うん、で農村では農作業とか いろんなこうイベントがあるじゃないですか。あとお祭りとか、はい、男女が一緒になって同じ空間で作業したりとか何か物事に関わる機会って結構農村では多いんですよね、
うん、
それつまり出会いが多いっていうことなんです、
はいはい、
年齢にそう応じたその男女の出会いっていうのが結構多いんですよね、
はいはい、
で都市が誕生すると、うん、でいろんなこうところからこうその都市に知恵を持たない知り合い人脈とか持たない人がどんどん仕事とかを求めたりとか、うん、あるいは実際に赴任しとかしたりして都市にやってくるわけですよね、
うんうん、
でこう要するにみんな地元民じゃないわけなんですよ、
うん、
人脈もないし知恵もないし、
うん、
なのでそのこうまあ男あるいは女のパートナーをマッチングする人が現れてくるんですよね、
うん
はい、それが実は今でいうと仲人とか媒酌人の原型だったんじゃないかと、はい、
言われてます。
でさらにそのマッチングの中にはもちろんただ単にこう引き合わせるだけじゃなくて、
うん、
こうちょっとこうセックスのところまでもお世話をするという仕事もし始めて、でそれが営利目的になって専門化したのが実は売春宿。
あ、婚活サービス。
そうですね、うん、
で売春に関してなんですけども、うん、これまたねこれ日本っていうのはまたすごい独特の観念を持ってまして、
うん、
まあ、タブー少ないとは言ったんですけど汚れの思想はあるんですよ。
ほう。
でその日本における汚れというのはどうやらそのやっぱり生活をしていると汚れていくという感覚がある。
普通に、
うん、普通に何かこういろんな、ここはちょっとそのキリスト教っぽいところがあって、
うん、
違うんですけどね、キリスト教とは違うんだけど、
うんうん、
その一面ではそのように見えるところとしては、
うん、
普通に生活している中でやっぱりそのいろんな罪を犯していて、
うんうんうん、
それはどんどん汚れとして蓄積されていく、
うんうん
うん、でこの汚れが充満してくるっていう状態はどのようにして払われるかというとですね、うん
はい、
移動することによって払われるんだという概念があると。
移動
そう、つまりその場所を移動したりとかするっていう感覚がある。
ほう、うんうんうん、
というのに払う力があるみたいな感覚がある。これをさすらう、そういうことによってこれを消滅させるという。
ほうほう。
でこの実はその日本におけるあれですね、遊女いわゆる書とか売春婦とかいうもの、
うん、
人たちは移動民なんですよね。定着民ではなくて、
うん、
まあ、移動民、その要はさすらってるわけです。
へえへえ。
さすらいながら歌を歌ったりとか踊りを踊ったりしながら売春をするということです。
お
で、これはその汚れを払うという機能が実はありまして、
お
この汚れを払う機能を持った人たちが売春を行っているという、そういう関係性にあるのが日本。
なんか独特のルール。
これはでもその、
はあ、
古代ギリシアとか古代ローマとかと、まあ、あんまり変わらなくて、
は
あ、その古代ギリシア、特に古代ギリシアかな、
うん、
そこも神聖視されてたじゃないですか、
うんうんうん、
売春が、
うん、
神殿と同一視されてたところがありますよね、
うんうんうん、
まあ、そことちょっと通ずるところがあって、
や
っぱ神聖視されてるわけですね、
はいはい、
まあ、そのそういう遊女みたいな存在がいると。
確かに、
うんうん、
まあ、どこも彼女ら要するに共同体に所属してないので、
うん、
だからこそこういろんな汚れを引き受けるその役割を担ってしまったっていう側面もあったと思いますよ、
うん、お、要は、一定のところにずっといるとそこに溜まってくるからとかいうこと、
だから、まあ、まあそうですよね、
は
あ
は
あ、だからそういういろんなこう要するにどこにも所属せずに寝なし草みたいな人なんじゃないですか。彼らだからこう
受け負えた、
そうです、はい、主観的な言い方なんですけど押し付けた、
はいはいはい、なるほど、
汚れをですね、そういう対象でもあったかもしれないです、
うん、
まあ、あとは、
うん、
例えばですけど、そのこれ樋口さん知らないと思います、静か御前ってすごい有名なあの源義経の恋人がいるんですけど、
ほうほう、
彼女とかまさにこういうその売春婦なんですよね、さすらいの。
うーん、
うん、
まあ、そういう存在として結構ポピュラーに普通にいる状態です。
なるほど。
はい。
なんか遊女ってその要するにエンターテインメントを提供する人なんですよね。
うん、
で、もう歌とか踊りとか音楽とかあるんですけれども、うん、その中にごく当たり前にセックスっていうものもあったっていう。
なるほど。
捉えられたら、
はいはい、
ということですね。
あとはその古代社会の時からやっぱり。その男性間での性行動っていうのはあったようなんですけど、
うん、
ちょっと記述が乏しいみたいですね。あの他の時代とか中国と比べると、
うん、
その日本で最初にその男性間セックスっていうのが発展していったのは仏教の寺院でなんですよ、
う
ん、でここはやっぱりその女の人が入れないっていうまあ性質があって、
そうかそうか、
尼さんはいらっしゃるんですけど、もちろんいるんだけれども、うんうん、 女の人が入れないっていう、その単純に女性がいないっていうところの中で、その僧侶と稚児っていうその子供ですよね、少年が愛し合うっていうことがまあ普通だったわけです、
はい、
そこがまあその許容されている世界の中で発展していったことが、まあその後その武士に受け継がれていくんですね。そういう形で、そので、江戸時代とか庶民とかも普通にその男性間セックスってやってるわけですね、まさにギリシャのようにですね。なんで、あの非常に一般的に男性間のセックスということが日本でも行われるという社会ですね。そうそうそう、
なるほど、
うん。
でその男同士の肉体関係っていうのも、もう一つあの役割があるというふうに言われてて、こう政治的な立場を強くするというものがあるみたいなんですよね。でこう貴族社会での男のまず人間関係の結び方って、もうほとんどが主従関係か身分関係なんですよね。もうガチガチに決められてるんですよ。で肉体関係っていうのはどうやらもう唯一自分がこう主体としてプライベートに結べるこう個人の関係性だったみたいですよ。
は
あ、はい、
なるほど。
そうなんですよ。でこういう構造っていうか、肉体関係を通じたプライベートなこう関係を作りっていうのがあった中で、その平安時代の末期に院政というものが始まるんですよね。それは簡単に何が起こったかというと、それまでにこう藤原氏がまあブイブイ言わせてた、まあ摂関政治っていうのがあって、でもそこから上皇ですよね、ちょっと天皇家ですよね、天皇家にあの権力が戻っていったという変化があったんですよ。でそれまでにこう藤原氏を頂点とする政治秩序が崩れていったわけなんですよね。で崩れていった中で、そういった貴族たちとかはもう自力で人脈開拓をしていかないといって、その政治立場を強くしていく必要がかなり増えていっていったんですよね、
はいはい、
その必要性の中で肉体関係による個人関係の結び方っていうのが彼らの政治活動に適用されていたっていう説もあります。
はあ、はい、なるほど。
そうだからこう男色が本格的に始まったのがこの院政が始まる時代と実は重なってるっていう研究があるんですよね。政略結構ならぬ政略男色っていうふうに言われてます、
うん、ああ面白い。確かにそうか、家とかですもんね、主従とか、そういう感じですもんね。
で生まれた時からもう自分の人間関係のあり方ってもう決められてるんです。
そっかそっかそっか、はい、
枠組みが、
はあ、チャンスなんですね。だから、何も持って生まれなくてもこれ肉体関係作っちゃえば関係ができるんですよ、強固な。
そうですね、
なるほど。
あと結婚の制度に関してなんですけど、
はい、
日本っていうのはなんか和国と呼ばれていた、その魏志倭人伝に書かれているような時代ですね、3世紀、はい、この時はどうやら一夫多妻だったらしいです。これはその魏志倭人伝にそう書いてあるからですね。その叱るべく身分にあるものはですね、あの4人から5人の妻を持っている。さほどその身分が高くない人でも 2,3 人の妻を持っていると、その妻の人たちは別に焼きもちを焼かなかったみたいな、
なるほど、
そうだよね、
だからまあこれから考えうるに一夫多妻だったのではないかというふうに思われるんですね。
なるほど。
これが3世紀頃ですよね、まだその和の国と呼ばれてる時代です、でここからその大和朝廷の時代になっていって、10世紀ぐらいまでですね、要は武士政権とかに本格的に移行するぐらい直前、もっと言うとその律令制とかが本格的にその運用されるみたいな状態になるまでは多夫多妻制なんです。
一夫多妻ではなく、
まあその結婚という概念が多分今と全く違ってて、その一生誓い合うみたいな感覚じゃないんです。
そうですね、なんかとても流動的だったっていうふうに言われてて、なんかこう妻も夫も相手以外に性関係を持ちうる恋人って複数なんか持ち得たっていう風に言われてるし、やっぱまあ両方が好きになれば結婚する、嫌になればまあまあ別れるって気分、あれと気分、
そうだから結婚するのも離婚するのも超簡単だし、別にその儀式するわけじゃないんですよね。結婚するために今みたいな結婚式挙げてとかもしないわけなんで、なんかまあ結婚するのも別れるのも結構自由にやりまくってる状態っていうのが、その例えば平安時代とかがそういう時代、
なるほど。
その時っていうのは通い婚っていうのやってる。
そうだよね、夫が妻の元に3番通い続けて、こう通い続ければ結婚が成立するっていう、まあ平安時代の
規則、3日連続でね、
そうそうそう、
通い続けるとそれは結婚したということだ、
これもなんかどうやらこう娘のを守る仕組みだったみたいで、あの当時平安時代の貴族の娘っていうのは実はその自分の名義の土地建物を持ってたんですよね、で不動産いわ財産っていうのが父から娘に相続されてて、息子じゃないんですよ、はい、
意外。
なので貴族の息子っていうのは 住む家が欲しければ自力で女のところに転がるしかないっていう状況だったんですよね。
へー、はい、通い込んで。
そうですそうですそうです、うん、で結婚が成立すれば、まあ、男は女の家に転がり込んで、で結婚して、で最終的に女性の父から援助を受けたりとかしていくわけなんですよ、
うん、
でなんでこういう仕組みになったかっていうと、まあ、いろんな説明があるんですけれども、うん、こうやっぱりこう女性ってさっきも言ったように顔を隠している上流階級の女性たちっていうのは自活量能力がないんですよね。仕事をそんなにできないんですよ、はい、で就職口も、まあ、女官みたいな仕事はあるんですけれども、そんなに多くはないと、
うん、
っていうことは誰かが後見人にならないといけないんですよね、うんうん、男が、
うん、
その生活とか財産を管理してくれる人がいるので、うん、こうその夫っていう存在をこの娘の家に来てもらう必要がある、
うんうんうん、
だから婿取り婚なんですよ、
うんうんうん、
というのがあの当時の平安時代の話ですね。
なるほど、
うん、
っていうのが平安時代ですね。の結婚制度はそんな感じなんですけど、うん、これがその律令制度ってもともとほら唐からそれこそほら空海とかがさ遣唐使とかしたりしていって、
うん、
で唐のその先進的な統治技術っていうものを輸入するというのが、うん、まあ、頑張ってやろうっていう時代があって、
うん、
でそれを輸入して実際にその律令制という形で成立させていくと、
うん、
その律令制は全く機能しなかったということを織田信長の時に喋りましたよね、
はいはい、
ただしその律令制を輸入するときに中国っていうのはその律令制がその父系つまりその男の相続なんです、
はいはい、父から息子、
うん、はい、父から息子へという世界なんですね、
はい、
で今言った平安時代というのは父から娘へという話をしてましたけど、うん、ここは、まあ、父から息子へ相続されるという世界に、ここからまあ武家社会以降変わっていくことなんですよ ね、
なるほど、
はい、まあ、律令制以降変わっていくことですね、
うんうん、
はい、
なんか当時の平安時代の男って本当に身分の差がすごいはっきりしてたので、
うん、
生まれによってもう生涯に出世できるこう限界はまあもうほぼ決まってるみたいなんですよね、
うんう
ん、なのでじゃあ自分がその中でさらにこう身分を立場を上げるにはどうすればいいかというと、自分よりも身分の高い男を婿に取るしかなかったんですよ、
うん
うん、それが自分の娘と結婚してしまえば自分の立場も実はあの上がっている、上がっているというふうな、こう
父として勝手に上がっていくということですね。
そうですよね。
はい。でこれが古代までの話なんですね、日本の、
う
ん、でその、まあ、いわゆる日本の中世と呼ばれるような、まあ、武家社会以降の話なんですけども、うん、そこに移っていくとですね、
うん、
これ武家社会でというよりはその村社会で、うん、中世の村社会で、
うん、
セックスの慣習としてあったのが予売ですね、
予売、う
ん、でこれはその実は高度経済成長期まで続いたと言われてるので本当にごく最近ですね。だから我々 の、 そのお父さんおじいさんおばあさんたちの世代までは予売はあったということなんです。
へ
ー、はい、はあ、この予売というのは夜中に男性が意中の女性のところに忍び込んでいてセックスをすることですよね、
はいはいはい、
でまあその場か外で交わるということもやってたそうですけども、
うん、
まあ、基本的にはその女性は一応拒否権はあったみたいです。
へ
ー、こいつ嫌だわってなったら嫌だということは言えたみたいなんですけど、
はいはいはい、
ただその娘に誰も呼ばいに来ないと親が心配して、
うん、
その村の若い男たちに呼ばいに来るように頼んだりとか
なるほどなるほど、
そういうことをしてたりするわけですよね。
うん、
なんで、あのちなみにこういう世界なので、
うん、
処女性なんていうのはまあどうでもよかったんです。
本当だ、
全く価値がないんです、
本当だ
実はその日本 の、 その中世とか、うん、
はい、
古代にもないね。
確かにね、
本当だ、うん、むしろ処女だったら心配されてたぐらいの話ってことですよね。
そういうことです。
へ
え、はい、実は日本はもともとは処女性に全く価値を置かない文化だったと。
おー、全然違う、
はい、はい、
は
っていうのがありますね、
うんうん、
であとはその中世、まあ、これさっきの古代とほぼ同じなんですけれども、
うん、
各国をさすらうその売春婦の人がいたという話をしましたね、汚れを落とす、はい、
うん、
でちょっと特筆すべきエピソードとしては、
うん、
この中世あたりでその今用というのが流行ります、
うん、
まあ、これ中世というかまあ平安時代中期から鎌倉時代にかけてなんで、うん、まあ、どっちかというと古代の方なんですけども、
うん、
でこれは朝廷で流行した歌謡のことなんですね、
うん、
でこれの担い手っていうのは基本的にはその売春してる芸能をしてる人たちの、
うんうん、
まあ、芸能人である、
うん、
遊び目とか、まあ、遊女と書いて遊び目とか、あとは傀儡の女と書いてくぐつめと呼ばれるそうなんですよ、
はいはい、
で例えば後白河法皇はすごいこの今世に傾倒してですね、うん、この遊女を先生として呼んで学んでたんです、
うんうん
うんうん、
だからこの遊女は昇殿して、うん、位が高い人たちに火曜を伝授するということをやってたわけです。これはだからその遊女の立場というのがどういうものかっていうのが、はい、ここから象徴されるよねっていう話です。
そうですね、うん、なんか低いとは言えないですよね、
う
ん、
まあ最高峰にトップの人と普通にコミュニケーションしていいということ、
そういうことですよね、うん、低くないですよね、
はい、はい、ちょっとまあオムニバス的な感じでいろんな話しましたけど、
はいはい、
ここまでが日本の古代の話ですね、うん、
はいはいはい、
大体まあその平安時代ぐらいまでの話の日本の性的観念こんな感じ。
なるほど。
で次回以降はですね、まあ、中世とか江戸時代の話ですね。
なるほど。
していきたいと思います。
はい、はい、いやという感じですかね。はい、はい、ありがとうございました。はい、